のところは、イエス様の一番ですね、生涯の中で苦しかった、その十字架にかけられるというところです。で、このヨハネ福音書ではですね、他の三つの福音書と比べますと非常に大きな違いがあるわけです。で、そのことは前からもう繰り返し話してきたことで、もう何週間かそのことに触れているんですけれども、ヨハネ福音書はですね、特別に今日のところもまさにそうですが、イエスがですね、このような十字架で、後でちょっとビデオを、このキリストのこういうビデオを見せますが、私たちは今十字架をですね、飾りというふうに多くの人が思っているところがあるんですね。十字架のマーク、ペンダント、あるいは耳飾り、ネックレス、あるいは飾り、教会の、あれを見てですね、十字架の教会の上の先頭の十字架を見て、一体何と思うか。多くの人はおそらく一種の飾りだと、他の象徴だと、印だと思うと思うんです。でも現実の十字架っていうのはですね、ものすごいこれは苦しみことです。考えてみたらですね、手に釘をいきなり打ち込むっていうわけですね。縛り付けといて。そうしてですね、苦しみもだえながら死ぬ。その前にも、鞭で思い切り打たれ打たれしてですね、しばき上げられて、そしてフラフラになったところ、重い重い木を担がされて、そしてもうフラフラフラフラしながら歩いていって、みんなからあざけられ、そうして倒れ、とうとう担げなくなったから、別のシモンという男にですね、お前担いでいけと。そういうふうにフラフラになってですね、そして木に打ちつけられて、針が一つ刺さってみたいわけですから、大きな釘をですね、思い切りガーンと打ち込むっていうことはどのぐらい凄まじいことかっていうことです。十字架っていうのはですね、僕はものすごい苦しみの印なわけなんです。それが、まあ、2000年経つとですね、それに綺麗な飾りという感じだけで受け取ったら、大きなこれは間違いになるわけなんですね。その今日の今の歌であったわけですけども、この十字架のイエス様のですね、その苦しみ、ものすごい苦しみということ。その苦しみは私たちの罪をすべて担うためであったということで、非常にこの苦しかったんだということをですね、想像ができないほどのあの激しい苦しみだったということを、まず私たちは思い浮かべる必要があるわけですね。けれどもですね、それは3つの福音書にはかなり詳しく書いてありますが、ヨハネ福音書ではそのイエス様の苦しみは3つの福音書にいわば任せて、ヨハネでは特別にイエス様がそのような惨めな哀れな状態であるにもかかわらず王であるということが一番に強調されているわけなんです。これはですね、数字から見ても、例えば他の福音書、マタイとかルカの福音書では、この最後の場面で王という言葉は4回ぐらいなんですね。ところがヨハネ福音書でこのあたりだけでも11回も使われているわけです。この前の18章から他の福音書に比べたらですね、何倍かの量でですね、王という言葉が繰り返し使われているわけです。で、今日のところもですね、わざわざ2回もですね、19節にナザレのイエス、ユダヤ人から出たですね、王なのだとわざわざ書いて、しかもヨハネ福音書だけがこの20節にあるように、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ、それはヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書いてあったということを書いてあるのはヨハネ福音書だけです。そしてユダヤ人の宰相たちがですね、ユダヤ人の王なんて書かないでですね、この男はユダヤ人の王と自分で言ってただけだと、自称していたと書いてくれと言ったけど、ピラトは私が書いたものは書いたままにしておけって言ったんですね。このヨハネ福音書、前にも言いましたように非常にこう象徴的なわけです。一つ一つがですね、どういう意味かというと、書いたままにしておけ、その通りに2000年間ずっとなったわけです。これはまさにユダヤ人から出た王だったわけです。本当の王、すなわち支配者だったわけです。ピラトが書いたまま、 いわばこの全世界にですね、書きつけられたままずっと今日に至るまで続いてきているわけです。イエス様が本当の支配をなさっている、愛と真実で支配なさっているということを信じない人も信じる人もけれども、ずっとそれらを超えてイエス様はこのピラトがですね書いたまま、ある意味では神様がピラトという人の手を借りて、権威を借りてですね、ずっと王と書いたままにされたわけなんです。そのように何気ないようなですね、しかしピラトは私が書いたものは書いたままにしておけという言葉が非常にこうですね、予言的な響きを持って、おるというのがわかるわけです。あるアメリカの有名なですね、分厚い仲介書シリーズ12巻で一つが1000ページもあるようなのは、ここのところ、そのところがタイトルにしてこれ、その仲介の。私が書いたものは書いたままにしておけ。っていうのを、その、ここに説明のタイトルにしてぐらいですね。それは意味深長なわけなんですね。人間がですね、自分は王だ、王だと、何かに刻めつけたりですね、いろんなことを知ってあがるわけですね。自分こそは権威あんだ。そして大きな記念碑を作ってみたりですね、大きな立派な荘厳な建築をしてみたり、いろいろいろいろして、自分こそは王だ、支配者だ、ということを言おうとする人はたくさんおるわけです。けどそういうのはみんな歴史の中では全て消え去っていきます。けれども、神がこのようにですね、当時のローマ総督に言えば、を用いてです。本人はわからなかったわけですけども、用いて、私こそは王だね。彼こそはですね、王だと書いたまま、書いたままにしておくと言ったら、そのままずっと続いてきたというんですね。そういうように、このヨハネ福音書はですね、何でもないような言葉も特別な意味を持っているということはわかるわけです。まあ、それがこの聖書を読むという時の難しさでもある。普通の小説とは、非常にこう違った読み方が必要なんですね。一つ一つを注意深く読むというわけなんです。そして、まずそこに行く前にですね、もっと元に書いて17のところから、自分で十字架を背負って、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタ、ヘブライ語でゴルゴタっていうのは、サレコーベとか言っても何の意味かわからない人も多いと思うんですね。現代の人であれば。これは頭蓋骨なんです。頭蓋骨。人間が死んでですね、そしてずっとそのほっとくと頭蓋骨、骨だけ残ってしまう。この上の部分、頭蓋骨ですね。何も。それをヘブライ語でゴルゴタというわけです。そのゴルゴタっていうのはなぜそんな名前のところかというと、岩がゴツゴツしておってですね、そしてこの頭蓋骨みたいな感じがするところだったとも言われているわけですね。イエス様が処刑されたのは。まあそういうことが推定されて、説明がないから、これは後の時代の推定なんですね。他にもまあ見方もありますが。そしてこれを英語ではですね、どういうかというと、キャルバリーですね。キャルバリー。これはもともとラテン語のカルワーリオ。これはやっぱり頭蓋骨。それからこれはラテン語ですね。これから英語にはこうなったわけです。それでそれから普通は日本語ではカルバリと言って。英語、もともとはラテン語でカルワーリウス、頭蓋骨ということになって、英語に入ってカルバリー。カルバリー。それからカルバリー。カルバリ山の十字架ってですね。カルバリ山って山の名前じゃないわけなんですね。そういう意味なんです。まあ、ちょっとそういうことはですね、ヘブライ語ではそれがですね、ゴルゴタ、ゴルゴタというわけです。でこのゴルゴサとゴルからカルになってですね、言葉が違った方に入り込んで、ゴルゴサがカルバリ、カルバリオスになったと言われています。もともとはこのヘブライ語アラム語のゴルゴサからガルバリオスに変わったんですね。語尾、あとの半分はだいぶ違ってきておりますけども、まあそういうことです。まあ、これはまあ言葉の上のことなんですけど。 けども、でもカルバリ山の十字架ってよく歌いますから、そのこういったことはやっぱり知っておく必要があるわけですね。そこで、ここでですね、イエスを十字架につけたと、さっきも言いましたように、ヨハネ福音書ではこの途中のところもう全て省略したわけなんです。他の福音書とは随分これは違うんですね。で、例えば他の福音書とですね比べないと、この時のイエス様のことが分かりにくいわけなのですが、ちょっと他のところを見てみます。例えばですね、95ページですね、マルコの15章の95ページ、マルコ福音書のマルコの15章、18、14、18、19、15章の18、19、20、でここのマルコではですね、95ページ、新約聖書の95ページ。こういうふうに書いてありますね。イエスに紫の服を着て、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の万歳と言って敬礼者と、何度も足の棒で、足は植物ですね、もう頭を叩いて、唾をかけて、ひざまずいて拝んだりした。こんなふうにイエスを侮辱して、散々侮辱した挙句に、また紫の服を脱がして、元の服、紫の服っていうのは王が着るような服なんですね。王とか祭司みたいな。そういう服まで着せて、唾をかけて、茨の冠をかぶせて、もう散々長老したと。こういう姿を想像してみられたら、これがいかに王というような姿は全然違うかです。もうなぶり者にされてですね、最も惨めな状態だったんですね。それから、ルカの方でちょっと見ていきますと、ルカは23章、23章の26、158ページですね。158ページ。23章の26節ですか。158ページ。23章の26。ここを見たら、ルカの福音書だけに書いてあることがあります。人々はイエスを引いていく途中のことが書いてありますね。田舎から出てきたシモンと、これはイエス様がとうとう倒れてしまってですね、倒れたよろめきながらでもう追っていけないから、代わりにもうシモンというキレネ人を捕まえて十字架を無理に背負わせたと。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った、そういうふうにですね、一方では民衆はイエスを殺せと、バラバを許してイエスを殺せと言った人たちはたくさんだったんですけども、一方では特に女性たちがイエス様の本当のことを一番よく分かっていたと、一部のですね、 そうして、嘆き悲しむ婦人としたそうですね。そんなひどい目に遭わされたということで、深い悲しみを持って、ついていったと。でその時に、イエスは、あとこれから、こういうことから、後に降りかかってくるエルサレムの人たちの惨状、ひどい状態。これは、これから40年後にエルサレムが、ローマ軍が攻撃して、全部そこで締め滅ぼされて追放されるわけですね。そしてからユダヤ人の流浪が始まるわけですが、そのことを予言的に言っています。それからさらに36節、35節、下のルカの23章のですね、今のところの下の段、ルカの23章の下の段の35節、民衆は立って見ていた。議員たち、こういう地位が高い人たちもですね、議員たちも嘲笑って、他人を救ったんだろうと、神からのメシアだったら自分を救えと、そういうあざきりを受けられたということも書いてあります。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していったと。これはもうこういうふうに当然言われるわけですね。自分がこんなすごい苦しみで、他人を救ったのに自分すら救えんで、苦しみを見えてもうのたうち回ってるじゃないか、何が救い主なと。そういう言い方は、例えばですね、自分が一生懸命クリスチャンだっても、家族でもあるいは夫婦夫でも子供でも信仰を持てなかったら、他の人に伝道する、自分の子供や奥さんに伝道しちゃったらいいじゃないかとか、まあ、そういう言い方をするのってよく似てるわけですね。これは神様の選ぶでですね、そういうものは単純じゃないわけなんですね。こういうところを見てもわかりますが、こういうふうに、当然こういう侮辱が降りかかってきたわけです。まあ、これでわかりますが、さらにですね、39節でもですね、十字架にかけて死ぬ寸前までですね、すぐ傍らの犯罪人がイエスを罵して、お前はメシアだろうと、救い主と言ったんだろうと、自分自身で俺ら救ってみろと、両方もう死ぬ寸前のギリギリの苦しみの極限状態にあってもですね、こんな最後まであざけりの言葉を投げつけられたと、ということが、まあ、他の福音書では、まあ、こういうふうに書いてあるわけです。そういうすべてはもちろんヨハネ福音書は最後に書かれたわけで、書かれたことを知ってるけども、それを任してですね、それにもかかわらずって意味なんですね。そんなにひどい状態を受けて、あざけられて侮辱されてですね、最も底辺に落ち込んだような人にもかかわらず、それが本当の王ならだったですね。こんな風な王やいうことは世界の歴史でもかつて一度もなかったわけです。それをヨハネ福音書は強調してるんですね。そこまで低いところまで降りていってですね、いわゆる底辺に立つということはありますが、一番の底辺に降りていった。普通の人間を上に立とうするんですね。他の他人を底辺に降りていった。で、きらびやかなもの、地位が高いもの、きれいようなもの、ここにみんなが集まろうとする。交際を求めようとすると。ノーベル賞をもらった途端にですね、わっと集まる。それがそういう心理です。高いものにわっと群がる。これは個人的な関係でもそうですね。気をつけていないと、私たちは能力があるもの、あるいは顔がきれいなもの、あるいは何かができるもの、地位が高いもの、家柄の良いもの、そういうところに何か集まろうとする。クリスト教の世界でもそういうことがよくあったことです。でもイエス様はそうでなくて、一番の底辺に降りていかれて、底辺に立たれた。その精神の私たちがわからない限りは、キリストの本当の精神、心が分かっていないということになるわけですね。まあ、そういうことがここでよくわかる。それにもかかわらずイエスに結びついていったら、私たちも同じように、いわば王としてのですね、不思議な神の国の権威を与えられるということなんです。この世で上に立とうする人は全くないですね。神を信じて底辺に立つときには、本当の王として認めてくださると、そういうようなことを特にヨハネ福音書では言おうとしているわけですね。これほど大きな誤解、抽象、差別はないはずです。何にも悪いことしてない。自分がしてないことを前したって言われて、みんなにばらまかれたらですね、とってもそれは悲しく苦しいことのはずですね。そういう経験をしたことある人もかなりおるとは思うんですけども、やってないことはやったと、しかもみんなが公に言われてしまうと、それから拭い去ることはできない。 まあ、それをすべてイエス様は自分の身に受けられたということなんです。で、そういうことで他のいろいろを比べますと、どうしてヨハネ福音書が特にこのように王と書いてあるかわかる。そしてそれがヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、要するにこれは全世界に伝えられていくという予言でもあったわけです。この3つの言語はですね、世界の確かに現代の代表的な言葉になったんですね。ヘブライ語っていうのは聖書が書かれた言葉です。聖書っていうのは世界で最も影響力のある言葉になったわけですね。ラテン語っていうのは古代のローマの言葉です。そのラテン語から現代は現代のフランス語、イタリア語、スペイン語、ルーマニア語、ポルトガル語が生まれたわけです。ですね。それは非常によく似てるわけです。フランス語とスペイン語をやるのだからとても簡単なんですね。スペイン語とポルトガル語だとものすごく似てるわけです。ですね。それにラテン語からいわゆる今日のヨーロッパ的なものが全部影響されていったわけです。ローマ帝国がだから公用で使っていた言葉ですね。ローマ帝国、それがいわゆる今日のヨーロッパ文明というものの元にもなしていったわけです。ギリシャ語ってこれ学問、ソクラテス、プラトン、アリストテレスで、アリストテレスはですね、物理学とか生物学とか政治学、経済学とか、もうあらゆる方面にわたって非常に精密な施策を展開しているのに、それの全部書いたものが今日までも日本語でも手に入ります。岩波書店が出していますが、そういうに学問のですね、元、学問的な考え方の元を築いたのがギリシャ語だったんです。まあそういうようなことから考えますと、このラテン語、ラテン語から始まった言語、今言ったスペイン語、ポルトガル語ですね、これは南アメリカ、全部それなんですね。ラテン語圏なわけです。で、世界にそれも広がっているわけですが、まあ、そういう形でですね、ローマ帝国を通じて全世界に広がった。ラテン語、ヘブライ語、ギリシャ。それが2000年後、そんなに確かに影響力が広がっていくか誰も思いもよらなかったんだけど、このヨハネ福音書はですね、ピラトがわざわざ三角語で書いた。ですね。そんな今からもう殺される人にわざわざそんな書く必要ないですね。それでもわざわざ書かした。そこにもですね、神がピラトを用いてわざわざ書かしたということだったんですね。全世界に広がるんだ。といえば予言させたわけなんです。こうして本人がわからないままに神様のご計画の大きな道具となって使われたということをここで言おうとしているのがわかります。で、私たちはこのあった十字架っていうのは単なる飾りでないっていうことをですね、絶えず思い起こさないといけない。そのためにちょっとですね、少しでも想像を少しでも助けるためにですね、ちょっとビデオを、
ってました。
処刑場に。田舎からエルサレムに着いたばかりのシモンというプレメン。大勢の群衆や悲しみに打ちひしがれた婦人たちが後からついていきました。イエスは婦人たちの方を振り向き言われました。他にも二人の犯罪者が骸骨と呼ばれる場所で処刑されるために引き立てられました。処刑場に着くといよいよ十字架刑です。イエスは真ん中に、二人はその両側に。
情景としてですね、私たちが一体思い浮かべたことがあるかということなんですね。私たちは現在十字架ということで、きれいな飾りであると、飾りであるというふうに思っていたのか、いかに大きな間違いであるかというのが分かると思うんですね。こんなに激しい苦しみを実際に経験されて、私たちのあらゆる罪を身代わりにです、何にも悪いことをしてない。そしてあんな激しい苦しみのあっても、死ぬ直前まで隣の者からもあざけられた。お前救うにしたら救ってみろと。そういう生き方が本当のイエス様が歩まれた道だったんですね。ですから、いかにこれが、この十字架っていうものが凄まじいものだったかということが、こういうところから、やっぱり私たちも思い浮かべなきゃいけないんですね。ですから、賛美でもですね、滴る血を流してといって、軽々しく本当は歌えないはずなんですけどね。まあ、そういうことです。まあ、こういうこの十字架というところは、私たちは普通の人間でありますと、他人の悪いところをですね、担うのではなくてですね、それをやっつけようとしてしまうというところがありますね。それも全く正反対、これはサタン的なものほどそういうことになる。だから人の命まで取ろうと、悪いと思ってそれをやっつけよう、やっつけようとか、そういうようなことが起こりますが、その悪いところを自ら全部受けられるということが、こんなにまで、大変なことを伴ったというわけです。 してと、まあ、こういうふうにですね、イエス様は武力とか、今のアメリカみたいにですね、武力とかによって権力支配をしようとかいうことではなくて、全く誰も歴史上思ったこともないような道を通って王になられたわけですね。王であられたと、今思う。で、そのことは、神様が王であるというずっと昔から言われていたことをですね、では、全く新しい道で王とされたわけですが、神様が王であるということはずっと昔から実は言われておったことです。そのことをちょっと、旧約聖書から少し今日はですね、詩編、旧約聖書の詩編の47編を見ていただきますと、詩編にはたくさんあるんですけども、47編にも繰り返し出てきますね。880ページですか、880ページ47編、ここのところをですね、3節から3節からあと8、9、10とちょっと前に前にかりますね。藤原さんでくれますか。3節と8、9、10と。主は
私の主は意図高き神、恐るべき方、全地に君臨される偉大な王。歌え、神に向かって歌え、歌え、我らの王に向かって歌え。神は全地の王、褒め歌を歌って告げ知らせよ。
はい、あと90も読んでくれますか。
神は諸国の上に王として君臨される。神は聖なる王座についておられる。
はい、こういうふうにですね、ここでも47編でもですね、普通私たちは神様を王であるっていうようなことであんまり言わないと思うんですね。聖書では王であるということが あちらこちらに出てきます。あと1箇所ぐらい見ておいてもらいますが、24編、同じ詩編の24、24編の7からですか、詩編24編の7から855ですか、24編そこのところ78、許さんを払えてくれますか。7890と、
城門よ頭を上げよ、とこしえの門よ荷を起こせ、栄光に輝く王が来られる。8も読みますか。
はい、8、90点でください。
栄光に輝く王とは誰か。強く王し主、王しく戦われる主。城門よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。
はい、こういうふうにですね、ここでも私たちの信じる神様っていうのはですね、王なのだ ていうことが繰り返し、はっきりした確信としてですね、強い確信として言われているのがわかるわけですね。はい。それじゃあ、他にもたくさんあるんですが、そういうことにしておきます。そういう流れを受けているわけです。ですね。神様は王である。で、イエス・キリストも、その王なる神のすべての力をもらった、支配なさっている王なのだと。いうことなんですね。で、その王になる道が従来のダビデ王とかいうのと全く違っておった。ダビデ王は武力によって支配権力した王であった。で、そのダビデの子孫としてメシアも来ると思った。だから一般の人々はそのような王だと、武力でですね、支配するんだと思ってたのに、全然違うかったわけですね。全世界の歴史でもこんな風な形で王となるということは聞いたことがないことですね。今のようなビデオのようなことが現実にあったわけですから。そして、このことは、この聖書の一番最後でも、イエスこそは本当の王だと。支配者、数々の王たちのうちの最高の王であるっていうあの有名な言葉が出てきておるのも、そういう関わりの中なんですね。引用をちょっとあちこちしますが、こういうあちこちやっぱり比べてみないと正確にはわからないわけなんですね。ですね、黙示録の17章、ヨハネの黙示録の17章の終わり頃です。17章の、14節、17章の14節、ちょっと分かりにくいようなとこなんですけど、ですか、17章の14節、472ページ、14節上の段ありますね。この者ども、要するに神やキリストに敵対する者、子羊なるキリストと戦うが、子羊なるキリストは主の主、王の中の王、これが有名なキング・オブ・キングズって言います。キングズ、王たちの中の王、彼らに打ち勝つのだと。子羊と共にいる者、呼ばれた者、選ばれた者、忠実な者たちもまたその悪との戦いに勝利を収めるのだと。こういう形で聖書の最後にも、この言葉としてですね、よく知られた、新刊にも置いてあったんですけども、キング・オブ・キングズ、キング・オブ・キングズってそういう意味ですね。王、あらゆる王たちの中の最高の王、こういうあれで、映画も作られたことある。キング・オブ・キングズ、イエス・キリストは支配の中の最高の支配者、完全な支配者なのだという意味ですね。王っていうのは、こういうふうに聖書を詳しく学んで初めてですね、イエス様って言ったらですね、優しく言ってくれる方だとかですね、あるいは単に教えを昔いた人だと、そういう非常に簡単な狭いですね、考えから初めてですね、広くされるわけなんです。聖書を詳しく読まない限りは、いかに聖書の記者たちがですね、神様から霊感を与えて様々な非常に広くて深い受け止め方をしているかわからないんですね。王の中の王だと。歴史も全世界の様々なことも全部本当はご支配なさっている王の中の王だと。アメリカだとか何だとか決して支配中国と支配しているのはないわけです。そういうことではない。そういう確信の聖書を読まなかったらわからない。今のいろんなニュースとかそういうものに惑わされてしまって、ああいう武力持ったものは結局支配しとんじゃないかと。そういうふうに間違って思ってしまうわけです。本当はそういうものはみんな滅び去るようなこの世の力でしかないわけですね。霊的な力、霊的な権威に関してはいくら武力あっても原爆あっても何一つできないわけです。たった一人の魂の悔い改めをもです、妨げることすらできないですね。核爆弾があっても何一つできないわけです。そういうふうなけれども、全ての人間をも救い取ったりですね、あるいは罰を与えたりする全てが神様は持っている、イエス様は待っている、そういう意味の王でもあられるわけです。 ですね、個人的に非常に優しくですね、近くにそばに来てくださって慰めを与えてくれるお方もイエス様であるけれども、一方ではこういう王としてのイエス様ということをここではこのように強調されているということです。はい、今日のところは以上です。